朗読していただきます。本日は、エペソ人への手紙、2章の10節、新約聖書の375ページ、旧版は342ページになります。朗読は城田兄弟にお願いいたします。
聖書を朗読します。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
はい、それでは中西先生に、御言葉を取り付いていただきます。メッセージはあなたは神の作品です。お願いいたします。
おはようございます。猛暑日であった日が長くありました。この夏でありますけれども、なんとかここで落ち着いてまいりまして、少しはしのぎやすくなったかなと思っています。皆さんも体維持するの大変であったのではないかと思います。まあ、こうしてでも礼拝を共にできて大変嬉しく思っています。先日ですね、図書館にまいりまして、まあ、最近は東南アジアの諸国の進出が目覚ましいですよね。それで、まあ、そういう情報誌をちょっと読んでいたんですね。でベトナムに関して読んでおりました。でベトナムは、まあ、例えば皆さんもニュースなんかご覧になって分かりますが、バイクが大変利用されてますね。日本なんかでも 50cc の原付と言われるあのバイクにですね、ベトナムではですね、大人2人は OK なんですね。そして極端な場合は幼児2人をさらに乗せていいと、ということで4人乗せることができる、そういうお国柄なんですよね。しかも道路にレーンが書いてありませんから、ね、もう縦横無尽でどこから飛び出してくるかわからないというような、そんなお国なんですね。でやっぱり一番人気のバイクはというと日本製なんですね。 HONDA ホンダですよね。で彼らの給料からすればもう2倍から5倍分10万円以上するようなバイクはとても手が出ないということで、スーパーコピー、まがいもののバイクが横行するんですね。一時違うんですよ。 HO じゃなくて HE なんですね。勘のいい人分かるでしょう。ホンダじゃなくてヘンダーなんですよ。もしベトナムの方が日本語の意味が分かってつけてるんだったら、これはシャレになるかなと思うんですね。まあ分からないんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしましても、そういうヘンダに乗りますとすぐにエンジンはダメになるそうです。やっぱり日本製はすごいと、こういう評価が高いわけですね。まあ乗り物でもキャッチコピーをしていろんなことをやるわけですが、スーパーコピーは困るわけですね。生き方、人生の確かな生き方でスーパーコピーは困ります。聖書に勝る生き方の確かさは他にないように思うんですね。で今日は短い一節で陽平君は大変喜んで朗読してくれましたけれども、このところに示された聖書の言葉、まあ、パウロの生涯からも語っている中で、大変有名な言葉の一つではあるわけですが、神の作品、あなたは神の作品という題で聖書の語るところの真理、生き方、これを皆さんに提示したく願っています。では一言お祈りしてご用意します。黙祷に姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。愛する方々とこうして第一礼拝に導かれて今御言葉に聞こうとしています。さまざまな生き方があります。日本を揺り動かすような先日来行われてきたさまざまな痛ましい事件、こういうことを思いますときに、 生き方の基本というものがどれほどずれているか、どれほど曲げられているか、そういうことを思います。正しい生き方をお一人お一人がされることができ、真の喜びのある人生へと導かれるようにと願っております。そういう意味で今日御言葉を通して、あなたが語ってくださるところの真理、生き方の基本について、どうぞ共に知ることができますように、ひとときを御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、もう一度この2章の10節を読んでみたいと思いますが、私たちは神の作品であってと書いてあります。つまりここに命の起源、あなたの命の起源というものが教えられていますね。神の作品だというわけです。つまりあなたが生きているのは、それは神があなたをお作りになったからなんですね。親を通して与えられた命ではあるけれども、親も男か女かでさえ決定できません。たった2分の1の確率、それでもわからない。ましてやどんな人生を生きるかわからない。聖書は端的に、あなたの命は神の作品、神に起源があるんですよと語ってるわけです。つまり創造者である神があなたに命をお与えになった。これが聖書の語るところの明確な真理であるわけです。しかもですね、神があなたの作者であるということ、それについてエペソの手紙ではもう少し詳しく語っておりますので、少し開けてみたいと思うんですね。エペソの1章の4節をご覧いただけますか。エペソ人への手紙の1章の4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。ここを読むと、地球科学などが発達している昨今においては、地球というものが、あるいは宇宙というものがどのくらい前からできているのかというのは、いろいろと説を教えてくれるわけですね。何億年、何十億年前からみたいなことを言われるわけです。その真偽は分かりませんが、それにいたしましても、少なくともあなたがお生まれになった命をはるか前であることは確かです。そして聖書は、世界のもといの置かれる前から彼、すなわちキリストにあって選ばれた命なのだというんですよ。なんと想像を超えた計画でしょうか。神様はあなたの良心を決定する前から、あなたのことをひそかに計画し、そしてまた楽しみにし、地球上にやがて生まれるであろうあなたの命を待ちに待っていらっしゃった。神はまさにあなたの命の作者、創造者であるわけですね。このことを第一に知る必要がありますね。そうでなかったら、誰が命を作ってくれたかということが分からなかったら、後で申しますが、目的が分からないでしょう。まあ、よく使う例でありますけれども、ここにマイクがあります。マイクは人間が作ったわけです。作った人、作者は、その作られている作品の目的を誰よりもよく知っている。そうでしょう。作者というものはそういうものです。人間が、私は一体何のために生きるのかということを考えても考えても分からない。博士号を取っても基本的には分からない。なぜなんですか。人間の作るものはみんな目的あるんですよ。この台にしても、オルガンにしても、あるいはこのマイクにしても、人間が作るものには大概目的がある。 ところが皮肉なことに、人間自身の命の目的は分からないんですよ。これほど皮肉ないでしょ。なぜ私は生かされたんだ、何のために生きてるんだ、それが分からないままに生きてるんですよ。 先ほども祈りの中で申し上げましたけれども、本当にこう震撼とするような中学1年生を殺すような事件がありましたね。とんでもないことでしょう。命の重さも三十数箇所も切り傷をつけて、ガムテープを顔面にぐるぐると巻きつけられて死んでいくんですよ。命の作者というものがもし本当にわからなければ、人間は何だってやるんですよ。人間ほどある意味では恐ろしい存在はないでしょう。獣は恐ろしいと言いますけれども、百獣王 の王のライオンでも王者争いをして一歩が尻尾を下ろしたら、もう敗者が分かったら後追いはしないんですよ。人間だけでしょう。めった打ちでこれでもかこれでもかこれでもかって何十箇所も刃物で殺すのは人間だけですよ。それを考えていくと、命の根源、命は誰がお与えになったかというこの創造者が分からないということは、人間にとって最も知らねばならない知識であるし、また知らなければならない理由は、生きる目的を知っていくためには必要なことなんですね。香川豊彦という有名なキリスト教の伝道者、社会事業家がおられました。この人の回信を読みますと、彼は中学生の時にお父さんとお母さんが夫婦喧嘩をいたしまして、そして腹いせでお母さんが息子の香川豊彦さんに言ったんですね。あんたはね、お父さんがね、外で産んだ目かけの子なんだよ。今だったら差別用語になるんでしょうけど、そのままの言葉で言えばそうなんですね。言ってはあかんでしょう。自分は目かけの子なんだ、外で産まされたありがたくない命なのだ、生きる意味が完全にわからなくなる、いやわからないどころか生きてはいけませんと言われたかのようなレッテルを貼られたんですよ。こういう若者たちがどれほど日本にいることでしょうか。そういうことを考えると、命の根源者ということを知るということはとても大事なことなんですね。やがてもう学校には通えないということで、香川豊彦はお父さんの実家であった徳島に行くんですね。そこで毎日海岸で、もう僕は生きてたってしょうがない、どうして死ぬかということばっかり考えてたんですね。そこに呉服問屋に働く番頭さんがそこを通ったんですね。実は通った理由は、その向こうの方の村にやもめで住んでいる一人の老婆がおられて、その老婆が貧しいということで歯切れをですね、いつも持っていった、そういう奉仕をしていたクリスチャンだったんですね。そしていつもいつも出会うので、やっぱり声をかけたんですね。そしてもう顔を見ればどのような思いであるのかは想像することができたんです。深くは聞かなかったけれども、僕は教会に行ってるんだけど君も来ないかって言って言ったんですね。やがて教会に行き、香川という少年はイエス・キリストを知る機会になって、やがて人生の意味と目的が分かり、そして ああいう大きな働きをされる人物に変えられていったんですね。命の作者、命の起源、これを知る必要があります。親は1たす1は2であるという教育以上に、命の創造者が誰であるかということを知らせていただきたいんですね。神を恐れ敬うことは知識の始めであると箴言に書かれてある通りです。これを日本は実利的な教育をやるんですね。実利も大事ですよ。しかしその実利を何の根幹でそれが使われるかという、それが分からなかったら間違ったものを使うんですよ。そうでしょ、戦争だってそうでしょ。そういうことを考えていったならば、作者が誰であるかということを聖書はまず第一に教えているわけです。これが第一の真理です。第二は何かというと、あなたを生かす力が何であるかということを教えています。2章の4節と5節見ていただけますか。 同じエペソ人への手紙の2章の4節と5節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。つまり神の前に死んでいた私たちが神に愛され再び生きるようにされた。これ少し解説をしようとするわけです。死んでいたというけれども、いや私今生きてますよ。それは肉体的には生きてますね。霊的に死んでるということです。霊的に死んでる、死というのは聖書では分離を意味するんですね。分離、例えばこの人が死んだというときに、人間は体と魂と霊の三重構造によってできておりますが、死ぬということは一番外にある体が霊魂から分離してしまうことでしょう。灰になるでしょう。ですから死というのは分離なんですよ。心臓の呼吸が止まって、それは現象の世界です。そうではなくて聖書では分離なんです。さらに言うならば、人間は神によって作られたのに、創造者である神から分離されてるんですよ。離れてるんです。自分の意思によって神を信ずる道を私は歩みません。これがアダムとエヴァが出した結論だった。その子孫である人間は同じような、まあ多かれ少なかれそういう歩みをしているわけです。創造者である神から分離されている状態であるがゆえに死んでいたって言うんですよ。あなたは死んだ状態のままですか？肉体的には生きているかもわからないけれども、救助中の方々はこの聖書の真理に深く捉えられていただきたい。日本人は優秀な民族と言われます。知能指数も高いんでしょう。それはありがたいことかもわからない。しかし皆さん、親と子が、ここにも多くの親御さんがいらっしゃいますが、あなたの子供が例えば学校の成績は非常に貧困法も法制であるというような子供がいるとする。ところがその子供がなぜか私とは決して口を聞こうとしない、そういう親がいたとしたら、その親は最大の悲しみでしょう。じゃないですか。うちの子供は学校の成績がいい、貧困も法制である、しかし親とは一切口を聞かない、断絶状態。これは不幸であるし悲しみであるし、時に怒りさえ覚えるでしょう。そういう状態だって言うんですよ。聖書は分離しているって言うんです。しかも悪いことに、子供と親の関係で言えば、子供があんたなんか親じゃない、僕の気に入ったこの人こそが親だとしますよって言ってるんですよ。偶像を作って、神様、私の体を良くしてください、私の何かを商売をうまくしてください、自分が作った御利益、その御利益を神に着せて、そして神に祈っていく、そういう状態だと聖書言うんですよ。これほど失礼な、命の作者に対して、親と子の関係で言えば分かるでしょう。子供にとって親をお父さんお母さんと真実な意味において受け入れ、尊敬もし、会話もする、学校の成績がどうであれ、貧困法制ではなかったとしても、そのような親子の関係があればこそ嬉しいわけですよ。しかし霊的な意味においては、人間は神の前に罪を持っている、それゆえに死んでいる、神との関係を断ち切ったまま生きている、創世書は言うんですね。 そういう人間の得手勝手で神、創造者である作者である神を無視し、神から離れている人間がいるのに、神はそのような人間を深く憐れんで、ご自分の一人を十字架にかけてまで救いの道を開き、もう帰っておいで、あなたと私との間は断絶された状態であったけれども、神の御子、私の一人をイエス・キリストが十字架にかかって罪の裁きを全部引き受けてくれた、だからもうここに帰る道ができたから帰っておいで、神はそうおっしゃってるんですよ。誰からもありがたいと思われなかったイエス様のあの十字架、それでもイエス様は我々を、人類を救うために、誰が何と言おうと、評価されようと、弟子たちが見捨てようと、あるいは今までも癒しを受けた方々が無視しようと、群衆が罵ろうと、それでもこの務めを果たさねばならないと言って黙って十字架にかかってくださったんです。それが十字架なんですよ。これほどの愛がありますか。人間の愛というのは立ち枯れしていくでしょう。結婚前後がハイライトでどんどんどんどん、まあ、下がってしまう。私も70歳になりまして、今週もあるんですが、地域の歌の会から先生、ぼつぼつシルバーの会に入ってくださいと言われるんですね。いや、もうちょっとで言うんですが、まあ、歌の会は入ってるわけですね。で、先生ね、こんなのね、高部台ではやってるんでしょ言ってね、川柳、シルバー川柳なんかもくれる、いらないって言うてんのにね、くれるんですよ。それでね、面白いのがやっぱりありますね。シルバー川柳ですから、最初はね、まあひょっとしたら私もいつかこうなるかなと思うような、冷蔵庫開けてびっくりリモコンがって言って書いたんですよ。リモコンをそこにしまい込んだんですね。我が家での序列、妻、犬、金魚、俺って言うんですね。足腰を鍛えりゃ徘徊恐れられってねえ、運動ももうままなりませんね。先寝るぞ、安らかに寝と返す妻。昔は手で握ってくれた、昔は手、今は通帳握る妻って言うんですね。怖いですね。子は巣立ち、夫は旅立ち、今青春。こんな言われたらどないですか皆さんね。え、男性諸君、お互いに気をつけましょうね。で、人の愛はこのようになっていくんですが、神様の愛はいつの時代にも死んだような、自分の意思で、神なんかいりません、私は金の力、自分の力を信じて進んでまいきます、そういう悲しい意思決定をしている人間のために、やがて頭を打つであろう、やがて死を前にして不安な思いに駆られるであろう、そういうことを承知の上で、神はご自分の一人を十字架にかけて救いの道を開いてくださったんです。だからこそ、この神に立ち返るということが人間に求められるわけです。それも強制ではない。神は作者ですから、例えばこのマイクがもしダメだったらどうにでもできるわけです。作者はそれができます。しかし神も人間をお作りになったんですが、それはできるけれども、人間の意思を待っているんです。主よ、今まではあなたのことが分かりませんでした。イエス・キリストは宗教家の一人ぐらいしか思えませんでした。でも聖書を通して、私が一体どのようなものであり、何をしなければならないかが分かりました。イエス・キリストを信じて、私はクリスチャンにさせていただきたいと思います。その意思決定を神は待っていらっしゃるんですね。さて、最後に、あなたの生きる目的、このエペソ書の2章の10節には短い一節ですが、そのことも教えられるわけですね。もう一度10節を読んでみましょう。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。つまり、まあ分かりやすい言葉ですが、生きる目的は 神に与えられた自分の存在と賜物を通して良い行いをしていくということのために作られたっていうんです。しかも神はその良い行いをもですね、後半読むと、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったと。構える必要ないんですね。自然と湧き出てくるほどのそのような思いが、これをしたいなと思うような、そういう良い行いをも備えられているわけです。だ、自然体で生きながら良い行いをするべき機会とか、あるいは状況とか、そういうことを通して示されていくわけです。良い行いをするためには、しかし良い行いってボランティアってすぐ考える必要はない。本当はボランティアも大事ですけれども、やっぱりその人の心が良い状態でないと良い行いも生まれてこないんですよね。今はもう押しも押されぬ地位と立場を持っていらっしゃる黒柳徹子さんという方がいらっしゃいますよね。そして、まあ、芸能の世界ではもうこの人を抜きにしては考えられないという、本当にもう初期の時代から活躍をし続けている方ですね。しかもユニセフの親善大使もなられたりして、大きな働き、良き働きも世界各地を回ってされているという方ですね。ところがこの方が自分の人生を変えた言葉っていう、そういう、まあ、テレビ番組がありまして、私はたまたま見ておったんですね。で、トットちゃんの本の中にも出てくるんですけれども、黒柳徹子さんといって初めからですね、活躍をしていたユニークな存在と思っていたら、そうではなかったんですね。小学校1年生で問題児扱いされてるんですね。もう手に負えませんと言って退学を迫られてるんで、学校を転校させられてるんですね。で、新しく変わった学校でもやっぱり同じように、この子はもう全然こうみんなと一緒に協調性がないということで問題児扱いされるわけです。ご本人の言葉で言えば、あの時私はね、疎外感があったんですよねって言ってましたけど、そんな時にですね、彼女の心を変えた言葉に出会うんですよ。それは校長先生なんですね。校長先生が、君は本当は良い子なんだよと言って、それを1日10回学校で言ってくれたというんですよ。今もその校長先生の言ってくださった言葉を思えば涙が出ます。そしてそれは私の人生を大きな生きる意味と目的を与えてくれました。温かい言葉というものは単なる一回の言葉ではないんですよ。そうではなくて、その人の人生をも心も方向も生きる目的も意味も変えていくような、そういう言葉、そういう瞬間でもあるんですね。聖書は、私たちは神の作品、良い行いをするように作られた、そういうんですね。それを思えば、いっぱい聖書から良い励ましの言葉を聞きましょう。あ、こんな嬉しい言葉もある、こんな嬉しい言葉もあるって言って、いっぱい蓄えましょう。そして心がごんまりのように弾んで、そして自然体で生きていくならば、今まではダメだダメだと思っていたもの、ひょっとしたらできるかもわからない、こんな気にもなるわけです。あるいはまた、これを私がしなければならない使命、まあ大げさに言えば使命かもわからないというような、新しい思いで生きることができる、そういう方の人生ができればどんなに幸いでしょうかね。冒頭のところでもお話ししましたように、今日本は何ですかね、ああいう、まあ犯人かどうかまだはっきりは分からないようですけれども、中学生たちを無残にも殺してしまうような、そういうことを思うと親はたまらないと思うんですね。命があまりにも粗末に扱われる。それは学校教育によってというのではいささか違うと私は思いますね。 今日申し上げた命の根源者、霊的に死んでいるということ、そしてその死んだ私たちを愛してくださったということ、そして良い行いをも備えられているということ、そういう基本的な人間の生き方ですね、これが伝えられてないんですよ。もう上辺の実利的な教育、これだけがどんどんどんどん進んでるわけです。これではやっぱり事件は後を絶たない、そう思います。どうぞ皆さんの子どもさんたちにもしっかりと霊的な教育をしていただきたいし、またこのような素晴らしい神の言葉をいっぱい聞いて、豊かな神の作品としての使命を全うしていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日パウロを通して示された有名な御言葉からメッセージをさせていただきました。日本の昨今のさまざまな暗い事件、そのような事件を思いますときに、まことの命の根源者であられるあなたを無視した生き方の現実を思わされるようでございます。主なる神様、そのような中にあってまことの救いを教会を通して示されたことを本当にありがとうございます。今日集われたお一人お一人がその救いの感謝とまた喜びを持って、今置かれている持ち場立場でこの使命を全うしていくことができますように心からお願いいたします。ひとときを感謝し尊い救い主イエス様の御名として祈ります。アーメン。
メッセージありがとうございました。それでは賛美をしてまいります。233番です。
Oh,
そこで、ここで神様に感謝して、感謝の捧げ物をしたいと思います。それでは感謝のお祈りを